皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは福利厚生を充実させて人員の定着化ができているということなんですけれども、採用コストよりも定着コストの方が安くつくというふうに書いてますが、採用ができないですね。もうどうですかね、皆さんの会社、採用うまくこうできてます？これはね、もう採用が大変ですよ。もうこれはもう外食にしても小売りにしても、医療介護にしても、ドライバーもそうですけれども、中小企業は今集まらないですね。とにかく大企業がこれだけね、採用をかけてですね、賃金をもう上げて、で、もう初任給が26万になりました、30万になりましたって言ってる中で、初任給が20万です、21万ですとこう言ってる中小企業がなかなかやっぱりこう取りづらいですね。で、やっぱりそうなると、賃上げをするも、もうやむを得ずしてるっていうような、企業がもうほとんどじゃないですか、中小企業の場合ね。本当はしたくない。でも、賃上げをしなければ、そもそも、退職者が出てしまう。これが一番怖いんじゃないかな。で、仕方なく賃上げしてるというのが、多くのね、中小企業じゃないかなと思いますけれども、そういった中で、やっぱりその、定着をこう図るっていうことを、賃上げだけでこうするっていうのは、ちょっと中小企業はやっぱり無理があるんですよね。で、そうなると、どうしても、賃上げほどの原資を使わなくてもできるっていう方法で考えて、何らか、中小企業の場合は、福利厚生を充実させていこうと。何らかの、福利厚生をもっと、新たに入れていこうということをしていくわけですよね。私も、いろんなね、会社さんを、拝見しますけども、聞くと、やっぱりね、いろんな、いろんなことやってはるなと思う時あるんですよね。で、いくつかね、頭に、思い浮かぶようなものを、並べてみましたけれども、表の方にね、ありますけども、これよくあるの、一番上、社内の自動販売機を、半額にしてますって、安くしてますって、よくありますね。で、それをね、その社員証で買えるようにしてる会社っていうのがありましたね。社員証で、キャッシュレスで買ってるというようなことができるようにしてるっていう、小銭を使わなくてもできますっていうので、これはそれで確かに楽かな。特に白衣とかね、いろいろ着て着替えたりしてるときに、それで自動販売機で現金を入れてっていうの、また現金取りに行かないといけないとか、そういうこともあるので、社員証で、スッとピッと当てると買えるというふうにしてて、半額ぐらいにしたところで、会社負担そんなにね、言うほどのことでもないからということでされてる会社さんありました。で、2つ目。人間ドックと抱き合わせにして、ヘルスケアの特別休暇とかね。よくその、家族とか、その人の、バースデー休暇みたいな、その月1日あげてもいいみたいな、ありますけれども、ある程度、年齢、高齢の人が多いっていう場合に、やってましたかね、ここはね。うち高齢者ちょっと増えてきてるんで、人間ドックと抱き合わせにして、ヘルスケアのもう健康のための、休暇というので、与えてますと。やっぱりそれも、一つのやり方かな、というふうに思いました。で、3つ目。社内預金制度で金利を支給してるっていうね。これもね、ここもびっくりしたのはね、社内の預金、みんな出しますって。いや、うちみんな預けますよって。どれぐらい預かってますので、1億5000万ぐらいって言ってて、結構預けてはるんですよ。で、金利って何パーセントぐらい出してはるんですかって言ったら 5% って言ったんでね。5% やったらそれは出すかもしれんなって、そこそこ人数はいてはるんですけども、ずっとそれ、子はね、それをね、もう20年以上されてるんかな。何パーセントにするか、あるいは、入社何年目からとか、そういうルールはね、いろいろ考えないといけないかもしれませんけども、金利でそれなりにもらえるようにして、で、金利はね、またね、これ、利子所得なので、社会保険とか対象にならないんですよね。あれはもう給与所得が対象になりますから、そこに引っかからないんでいいですよっていうふうにやっておられた中小企業ありましたですね。で、割とじわじわ増えてきているのはこの4番ですかね。議決権なしの種類株式導入で配当金を支給っていうね。 まあ、当然その議決権がある株をこう従業員に持ってもらうとまたこれもややこしいし、で当然その種類株式って言っても議決権がなくって、でそれでいて取得条項っていう、あのまあ退職したとかお亡くなりになられたとか、まあ何らかがあった時は会社がそのまま、まあ、額面で、買い取ります。だからまあ、従業員であれば非同族の方なので、当然500円の株だったら500円で持ってもらっていいと。で、退職しました、あるいはもう、お亡くなりになりました、辞めました、何か事件を起こしました、まあ、あらゆることを想定して、取得条項というものをつけるんですけども、まあ、そういうことがあった場合に、会社がもうそのまま買い取ります。で、それも、売った時の額面で買い取ります。というふうなことの設定ができますので、まあ、そういうふうにして、そういった株だけを、配当優先というふうにして、そういう方々だけには今期、業績良かったので 10% の配当を出そうと。 10% っていうことは500円の1株に対して 10% なので、まあ1株50円ということですから、まあそんなの高額にはならないんですけども、それでもね、それされてるところはね、皆さん喜んでますよ。で、その配当の分だけはなんかもう普段とは違うこっちの口座に入れてくださいとか、あるいはその配当の分だけは現金で渡してますっていう会社もありましたし、まあそれぞれ、配当金、まあその配当金っていうのも、先ほどの利子所得と一緒で、これも社会保険の対象外なんですよね。だから、これも確かにこう増えてきたなっていう感覚ありますね。で、5番目。資格取得費用とか書籍購入費用の支給というので、まあ最近よく言うね、もうリスキリングみたいなことがありますけれども、まあそういったことも含めて、まあ社内でこう必要な資格を取る、あるいはそのために必要な書籍を買う、自分の仕事に必要な書籍を買う、経営者は割とそういうの買うじゃないですか、普通にね。でも従業員だって、何か勉強しようと思ったら本買いますよ。真面目にこう勉強して何か知識を得ようという人は。まあそういうのはもうしっかりと出してあげるっていうふうにしてる会社がね、やっぱり増えてきたなというふうに思ってます。6番目の奨学金の返済支援制度。まあこれ新卒採用なんかの時にね、奨学金の返済を会社負担でしますと。全部するところもあれば半分しますとか3分でしますと。まあそれは額はね、やっぱりそういろいろなんですけれども、まあ何かそういうものをこう入れていると、取り入れているというところですよね。で、7番目。託児所費用の支援。まあ家事代行サービス。まあ何かこう生活に必要な、経費を、まあ会社でこう負担しますよっていうような、生活費の一部を会社負担で見ますよ。まあもちろん共働きとかそういうところが増えてきてますから、まあそういった方々に定着を促すということで、福利厚生っていうのもまあじわじわ増えてきたかなというところですよね。で、最後に書いてるのが毎週1回昼食お弁当代を会社負担。まあこういう会社もありましたですね。これはね、まあ会社にもよりますけれども、出入りのその日配の弁当業者がいてる会社さんなんですね、ここはね。で、毎日まあまあ大体30人ぐらいの方がね、こう弁当を買われるんですけども、うん、普段はやっぱりその、毎日買うとね、400円、500円でもまあある程度まとまった値段になってくるんで、まあ自分でお弁当持ってきますっていう方もまあ多いんですけども、週1回月曜日だけは、誰が食べても会社負担だっていうふうにしてる会社があってですね。そうなったら、弁当を作ってる人も、あ、毎週1回会社負担やったら、それはそれで食べようかなっていうふうになるわけですよね。で、そういう時にまたここの弁当どうやと、美味しいかどうかとかなんかこういろいろ聞いたりして、で、新しい弁当屋をそこに投入したりしてですね、まあいろいろこう活性化も図ったりされてるんですけれども、まあ毎日食べてる、そのお弁当を注文してる人にとっても週1回っていうのは結構、まあ助かるなと。まあそこの会社は特にね、外国人のその作業者の方がおられたので、そういう方はすごく助かりますっていうふうなことをね、おっしゃってたんですけども、まあその企業に応じて、会社に応じて、それなりの規模感でできることっていうのがいろいろあるわけですよね。ですから、大企業ほどのことはできないけれども、うちはこういったことありますよっていうことが、何らかやっぱりね、一つ二つ三つ、こう、ある程度の数、こう、打ち出せるということをされていかないと、すべてを賃上げでカバーしていくっていうのはね、やっぱり今めちゃくちゃ厳しいんですよね、中小企業の経営においてはね。 から、賃上げはまあまあ、ここまではやりますと、ゼロというわけにはいかないけれども、ここまではやりますと。あとの分は、こういうふうな福利厚生を、こう、カバーしていきますということでもって、やはり、退職者をこう、減らしていくと、いうことですよね。やっぱりこの採用コスト、これがもうめちゃくちゃ高いですから、中小企業にとっての人を採用するコストっていうのはどんどん高くなってますので、まあそれを抑えるためにも、定着コストをある程度かけてでも、福利厚生をこう充実させて、人が辞めないというようなところでの会社づくりをしていただきたいなというふうに思います。古山義明でした。